黙示録13章です。黙示録13章1節、また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には10の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。その頭のうちの一つは打ち殺されたかに思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いて、その獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて、神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住む者で、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆、彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。またあの獣の前で行うことを許された印を持って、地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように、地上に住む人たちに命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。また小さい者にも大きい者にも、富んでいる者にも貧しい者にも、自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。またその刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。資料のある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。この箇所から本日は、知るべきことと知らずともいいことというタイトルで、川端牧師からメッセージを取り継いでいただきます。
今日私が一番最初に、知ったニュースは、大谷翔平の所属球団がドジャースになったということでした。エンジェルスファンとしては非常に残念です。しかしそんなことは別に知らなくても大丈夫なことです。どんなに野球が好きでも、それでも絶対に知らなければならないことではありません。私たち生きる者として、この地上に生まれて生きる者として、最も 知らなければならないということがあります。私たちは自分で生まれてこの地上に来たわけでは、自分で選んで生まれてきたわけではありません。また人生とはどのようなものかということを教えられて生まれてきたわけでもありません。でも私たちがこの70年80年あるいは90年生きるにあたって、またどうしても知らなければならないことがあります。で、第一番目はそれは誰がこの世界を作ったかということです。作り主がいるということ、そして、私とは誰かということであります。何かではない、私とは誰かということであります。まあ、前もお話しましたけど、私とは私のうちに生きておられるイエス・キリストであるということでした。そして、3つ目はそれは私はこの私の救い主は誰かということです。これを知ることは永遠の命をこの受けるためにとても重要なこと、欠かせないことであります。そして、私たちこの地上で生きるにおいて私たちの目的って言いますか、使命って言いますか、与えられている務めを知るということもとても大切なことであります。そして、今日お話しすること、まだこの黙示録を通して今、語り続けていることは、この宇宙には始まりがあり終わりがあると、私たちの住む世界にも終わりがあるんだということを知ること、そしてそのに合わせて私たちはどういう役割を、またどのように生きるのかということです。そのために知るべきことを知らなければならないということであります。この黙示録、皆さん、興味のある方もあるいは読んでもよくわからないという方もいらっしゃるでしょう。でもこの黙示録っていうのは私はあまり実は関心がなくて、避けるようにしてきました。若い頃は非常に関心がありましたけども、でも20世紀であまりこの黙示録について深く読み込むということを避けるよ、まあ、読み込むというかこれを現代に合わせて解釈しようということはやめるようになりました。まあ、なぜかというと今から30年前、1990年前後ですけれども、その頃ベルリンの壁が崩壊しました。ソ連が崩壊しました。そして湾岸戦争というのがありました。あの頃このキリスト教会では終わりが近づいたということで、この黙示録やエゼキエル書が随分引っ張り出されていろんなことが言われました。今もそうな、今もこの時代そうなんですけれども、その頃私はアメリカにいてこういう文章を書いたことがあります。20世紀に入って司会文書が発見され、そして聖書の再発見といわれることが起こった。そして1948年に1900年以上この地上から消えていたイスラエルという国が復興したということ、でこれがいよいよ終わりの時代をこう示してきている。そしてユダヤ人たちがこのイスラエルに帰ってきたということもそうでしたけれども、そういう復興が起こっている。そして私にとってそれを後押しするような事件というのは湾岸戦争、1990年の湾岸戦争でした。あの時イラクのサダム・フセインという人物がバビロンを復興させたんですね。でバビロンというのはこの黙示録にも登場する、この国です。でそのサダム・フセインは私は、バビロンのバビロニアの、ネブカドネザルのよみがえりであると、というふうに言ったんですね。ついにバビロンが復活するって、これで終わりの日の役者が揃ってきたというふうに思いました。それでこの、そういうことを書いたんですね。でも今サダム・フセインってどこにいます？30年経って、まあ、あっという間に消え去っていきました。バビロンの復興は復活はありませんでした。何も変わらなかったんです。でも私にとってはそれは大きな痛手でした。 もうこの時代にその時代に合わせてこれがそうだというふうに書くということはこれは本当に無責任だと思いました。あの頃もゴグマゴグのことがよく言われました。で結局ソ連はそれではなかった。ソ連は消えてしまいましたよね。でね、その時代の中でそのように流されていくということはもう私はしまいというふうに決心したんです。それよりも、黙示録が私たちにこの時代何を語っているのかということを見ていかなきゃいけないということです。で皆さん、私は決してね、その時代時代でその黙示録を解き明かすにおいて、その時代のその状況に合わせて何かに当てはめて考えていくということを決して反対はしないつもりです。で、でもね、それでこの社会を騒がせたり教会を変な方向に引っ張っていったり、もうイエス・キリストの再臨は近いなどと言ってみたり、いや何日にキリストは再臨するなどと言ってみたりして混乱させるということはこれはしてはならないということです。結構これのためにものすごく大きな多くの時間と労力をそがされてしまうんですね。もうこれは私は関わらないというふうに思いました。私の知っている人たちもそれをそういうことをなさってはいますけど、反対するつもりはないですけど、私自身はもうそれには乗っからないということです。でね、この黙示録が書かれたのはローマ時代ですよ。ローマ時代のクリスチャンにとってはものすごく励ましになりました。で、あの頃皇帝ネロの迫害、大迫害がありました。それからずっとおよそ200数十年間にわたってローマ帝国の時代に教会クリスチャンたちは迫害され、多くの血が流されてきました。で、その当時のクリスチャンたちにとってこの黙示録は意味がなかったんですか？いや、ありました。で、彼らもこの黙示録のこの終わりの日が来たというふうに思って、そして耐え忍ぶ、ここからメッセージを受け取っていたに違いないんです。でも今私が昨日ちょっとパラッと見た中華書の中によると、この最後に出てきた666っていうのは、それは皇帝ネロ、このクリスチャンを迫害した皇帝ネロだというふうに言われてたけど、それは絶対にありえないと。そんな皇帝ネロの迫害なんてのは全世界的ではない、ローマ世界だけの話だから、あれは間違えているというふうに書いてありました。本当にそうだろうかって。でも当時 のクリスチャンにとってはそれは重要なことだったと思うんですよ。そういうふうに考えて、そしてそれを耐え忍んできたに違いないんです。今がその時代だって言って、その黙示録からそのメッセージを汲み取ってきたに違いないんです。14世紀に黒死病というのがありました。人口、ヨーロッパの人口の3分の1が死にました。ペストですよね。ペストと言われてます。あの頃のクリスチャンたちもやはり黙示録を読んで、我々の時代こそこの黙示録に予言していることが成就しているというふうに思ったクリスチャンたちもいて、そしてその時代どう生きるべきかということで黙示録からそのメッセージを受け取ったことだろうと思います。あれは第一次世界大戦も初めての世界大戦で、いよいよ終わりの時が来たと言って思ったそのクリスチャンたちがいて、その困難な困難時代を乗り越えるんだという、そういう信仰を持った人たちもいたに違いない。そういう意味で黙示録も励まされました。黙示録で励まされたことだと思います。でもその時はこの終わりの日ではなかった。第二次世界大戦の時もそうです。もう終わりの日が来たというふうに思ったに違いないんですよ。で、そのような思いでその耐え忍んだクリスチャンたちもいました。私の祖母も、もうその太平洋戦争の時に、あんなも田舎でクリスチャンでした。だから大変だっただろうと思います。田舎でクリスチャンとして、そしてこのキリストを信じていくということは大変だっただろうと思います。その中で、神社崇拝、天皇崇拝もしなきゃいけない、させられるというようなところを通ってきたんだろうと思います。これは私のおばから聞いたんですけども、戦争が終わって GHQ のマッカーサー、そのアメリカのマッカーサーが日本に来た時に、その祖母はマッカーサーこそ、ダグラス・マッカーサーこそ再臨のキリストだっていうふうに思ったそうです。で、それほど大きな解放があったんだろうと思います。でもそれを、私それを聞いて、それは笑いましたよ。マッサーカーとも思って笑いましたけど、でも祖母はそういうようなね、あの時代、その黙示録からでも、黙示録から励まされてきたんだろうと思います。そういう意味でね、いつの時代にもこの黙示録を通して クリスチャンたちはこの2000年間励まされてきたに違いないんです。で、今の時代も これが本当にどういう時代これから始まっていくのか私も分かりません。分からないけれども、しかしこの大事なのはこのゴグマゴグがどうだとか、あるいはイランがどうだとか、また反キリストがどうだとか、それはどれに当てはまるのかと言いながら、そして自分の理屈、自分 その知的な経験とか体験とか知識とか、あるいは自分 の頭の中にある理屈でそのシナリオを築いてこうであるはずだというふうにやるのは私はあまり賛成ではないんです。まあ、賛成ではないというか私は関わらないというふうに思っています。でそれが間違ってる、その言ってることが間違ってるとは思ってません。でも一番それをそういうことの方に熱心になってしまって、そしてその黙示録が語ろうとしているメッセージの方が後回しになってしまうことが私は大きな問題だと思ってるんですよ。そのうちの方が重要だから、ここで今この13章というのは大患難時代のお話ではあるんです。で大患難時代が私たちがこの私たちクリスチャンがその大患難時代の前に軽挙され、つまり天にキリストに天に引き上げられるのか、それともこの大患難時代を教会も経てからそしてその軽挙されるのかというようなことがこの論じられてもいます。それによって各神学校なんかでも教団なんかでもクリスチャンでもさまざまなものをこう語ります。割とネットなんか見ると割とそのことをはっきりと言っている、そういうのもあります。でも私はの立場は何かというと、わからないです。その時が来ればわかるです。でもそこから私たちは受け取らなきゃいけないメッセージを受け取っていく。そっちがどっちかなんていうことを論じ合っても意味がないと思ってるんです。来たらわかるです、ね、だってね、皆さん2000年前にイエス様が来られた時に、ああこの方こそ誠のメシアだというふうに信じたユダヤ人がどれだけいたんですか。あれだけ旧約聖書で予言されていても、その予言にその照らし合わせてそうだと言った人はほとんどいなかったわけでしょ。弟子たちでさえもなかなかそれが受け入れられなかったわけじゃないですか。でイエス様が十字架にかかって復活されてからもそれを受けられないユダヤ人もたくさんいたわけでしょ。で今私たちは分かっているわけです。分かっていることを分かることとしてそれを受け入れて信じていくっていうことが、その方が大切なわけです。でもさて、でもこの黙示録13章から大患難時代のことについてでもさっとお話ししてなぞっていきたいと思います。私はもう聖書がここに書いてある通りのことを中心に語っていきたいと思っています。だからといって全く解釈が入らないとは思ってはいません。しかしできるだけ書かれている通りのことを見ていきたいと思います。大患難時代、その前にこの12章でですね、このようなことが書かれています。12章の3節ですが、炎のように赤い大きな竜が登場します。サタンです。7つの王冠をかぶる7つの頭と10本の角を持っています。竜は女の前に立ち、産んだ子を食べてしまおうとしていた。その子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧する。神の御座に引き上げられた。もうどう見てもこれはその子というのはイエス・キリストであり、女というのはそのイエス様を生み出した女性、あるいはイスラエル、生み出したイスラエルというふうに考えられると思います。で女は荒野に逃れ、神が備えられた場所で1260日間、つまり3年半人々が彼女を養った。でその時に天に戦いが起こります。ミカエルとその御使いたちは竜と戦い、竜は勝つことができず天に馬車を失ったと。でその大きな竜、古い蛇、悪魔とかサタンと呼ばれているもの、全世界をもだす者が使いたちと共に天から投げ落とされます。でその時にその悪魔は自分の時が短いことを知って激しく憤り地上に下りました。ここからこの3年半が過ぎて、この地に落ちた悪魔が逆襲をし始めるわけです。でこれが大患難時代の始まりとなっていきます。地に落とされたサタンが大暴れ始めるわけです。それが13章であるわけです。で13章でのところでこの赤い竜、つまりサタンは2つの獣を使わします。 第一の獣、第二の獣、第一の獣は海から登場してきます。第二の獣は地から登場してきます。この二つの獣がこの大患難時代で猛威を振るうことになるわけです。まず第一の獣ですが、一節から十節をさっと見ていきますと、その獣は十本の角、七つの頭、十の冠、頭には神を汚す名前が書かれている。この獣は豹、足は熊、口は獅子で、もう想像を絶するほどの恐ろしい獣です。もう過去のすべて その帝国の恐怖を兼ね備えているというふうに、まあ、そうなのかもしれません。そして、この獣に竜は自分の力、つまりサタンはその獣に自分の力、自分の位、自分の権威を与えます。だから圧倒的な権威を持ってこの獣が力を、悪の力を発揮することになるわけです。でもその七つの頭の一つが殺される、つまり、この致命的な傷をその獣は負うわけですけれども、その傷が治ってしまいます。この全地はこの獣が回復したことに驚いて、その獣に従い、そしてそれを送り込んだ竜を礼拝するようになります。そして42ヶ月間、つまり3年半、獣は活動する、傲慢なことを言い、そして神を汚すようになります。でこの獣はクリスチャンたち、生徒たちに勝利をして、あらゆる部族、国語、国民を支配するようになります。そしてこの子羊の命の書に最初から記されていない者たちは皆この獣を拝むようになるというのであります。そして後半ですが、11節から18節まで、第二の獣が登場します。力の獣です。子羊のように2本の角があります。で今地にいる人々にこの最初の獣を拝ませます。この最初の獣と、まあ、海からの獣と地からの獣は一体性を持っているようです。協力しています。そして天から火を降らせる大きな印を行って見せます。この第二の獣は第一の獣の像を作らせて息を吹き込み、そして物を言うことができるようにいたします。まあ、これが何なのか時代時代で解釈されていきましたけど、おそらく現代ではこれは AI ロボットというふうになるのではないかと思います。そうだと言っているのではありませんよ。まあ、この時代だったら AI ロボットを想起させることになるでしょう。今2045年にシンギュラリティということが起こって、この AI が人間の知性を上回ることになるだろうというふうに言われています。そしてその AI がと、まあ、人間の知性というのがこう合わさって、そしてもう普通の人間では、もう大抵の人間ではとってもじゃないけど太刀打ちできないようなものが出来上がってしまう、そういう時代が来る。おそらくその時代には人間はその奴隷になるか、あるいは動物園に飼われるチンパンジーのようになってしまうんだろうというふうに思われます。でも分からないですよ。ただ、まあ、これは今簡単に私が簡単に解釈しただけで、そうだと言ってるわけではありません。まあ、そのような現代だったらそのように解釈されるだろうなというふうに思うことです。そしてそういうその像を拝まない者はもう殺されます。そしてこの竜はすべての人の額か右手に獣の名前を刻印します。その数字が666です。でその666は人間を指していると。でその刻印を持たない者はこの地上で売り買いができない、つまり経済活動ができないというふうになります。まあ、この666というのは、まあ、ローマ時代では先ほど言いましたようにゲマトリアという計算法から皇帝ネロだというふうに解釈されたわけです。あるいは20世紀ではこの666はバーコードに現れているということで、バーコードで支配する何かであろうというふうに言われた時もありました。そして あるいは今だと AI の何かの数字ではないだろうかと。でもそれは分かりません。でもその時になれば分かるというだけのことであります。ただはっきりしていることがあります。ここからなんです。はっきりしているのは、この地上にいる人たちはその獣の刻印を受けるか、それとも神の印を押されるか、どちらかだということです。この黙示録の7章の3節で、神のしもめは額に神の印を押されているとあります。私たちイエス・キリストを信じる者はこの神の印を押されているものであります。別の言葉で言えば、聖霊が私たちのうちに住まわれる、聖霊にが刻まれているというふうに言ってもいいかもしれません。 でもこの大患難時代、今言いましたような見ましたような大患難時代が来たときに、クリスチャンであってもこの大患難の前に立たされてしまうと、その前にその竜はその獣の前に私たちクリスチャンはどうするのかということが問われることになります。もしこのあまりのクリスチャンに私たちがその屈して、そして獣の刻印を受けるようなことがあれば、つまり神の印を消してしまってその額に、獣の印を受けるならば、それはもうキリストを否定することであり、キリストの救いから漏れてしまうということです。創造者なる神様の存在を否定して、聖書のすべてを否定してしまうという道を選ぶことになります。でその時にはこの3年半の大患難時代が終わった時にどうなるかということです。その時に悔い改めようなどというのはさあ許されるかどうかですね。でももうこの地上で大変な苦しみが私たちを襲う、もう売り買いができないというふうになってしまいます。でそうなると、私たち今はもう完全に経済成果、こういう世界レベルの経済体制に組み込まれてますでしょ。私たちはスマホで全ての決済をするようになるし、カードで決済をするようになるし、もう現金じゃなくて、もう現金が使えなくて、全部そういうこの IT 関連のもので決済をしていくことになるかと思います。ちょっと皆さんちょっとよく考えてみてください。今どういう時代に私たち生きているのか、ね、もうこの時代にね、スマホなしには生きられなくなっていると思います、おそらく。ちょっと朝妻と相談してたんですけど、明日私は別々に行動して3時半に新宿のバスターミナルで会うことにしてます、夫婦で。そのよく知らないんですよ、新宿も変わってしまって、どうしようって、もし、でもスマホがあるから大丈夫って、その時電話かけ合ってなんとかなるだろうと思うわけです。しかしどちらかがスマホを忘れた、スマホのもう電力がもうなくなってしまった、落としてしまったなったらどうするんですか。これどうにもできない。あるいは皆さんこうして、ね、今私たちはもうこれが当たり前のような生活をしているけど、でも電気が消えてしまう、第一地震が起きて電気が消える、あるいは富士山の噴火して全部もう電力が止まってしまう、その間もう電力使えない、そしてこう持っているものも、1日か2日ぐらいはもう使えるかもしれないけど、一切もう使えなくなってしまう、コンピューターも使えなくなってしまう、言ったらどうするのかって、大変なことですよ。これ結構これこういうことが起こりうるということですよ。そういう時代に生きている。そして私たちはその獣の刻印を受けていなければ、こういう経済活動の中に入れてもらえない。そうしたら私たちは住むところの食べるものも服も買えなくなってしまうということになるわけです。仕事もできなくなってしまうかもしれません。そういう時代に私たちは生きているということであります。それでね、今日今からちょっと4つのことをお話したいと思います。じゃあ黙示録のメッセージって何なのかということです。で1番目は、このタイトルの通りです。知るべきことを知り、知らなくても良いことは知らずとも良いということです。知ってもいいんですよ。私も多分またネット開いて大谷翔平の がどうなるかっていうのを読むことになるでしょうけど、まあどうでもいいって言ったらファンに叱られますけど、でも私もファンの一人ですから。でもそれでも知らなくても良いことなんではあるんです。でもね、これからの時代どうなるのかということで、イエス様がこの使徒の働きの4章から1章の4節から8節までこういうことをおっしゃっています。使徒たちが、まあ、イエス様の弟子たちが聞きます。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。イエス様はこう答えられます。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではない。それは父がご自分の権威を持って定めておられる。あなた方は知らなくてもいいとおっしゃってるんです。知ることができないというふうにおっしゃってるんです。それはそのままでいいと。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となるとおっしゃってるんです。こっちの方がはるかに重要なんですよ。いつとかどのようにとかというよりも、このイエス・キリストの福音のを世界中に広げるものになるということ、神の国の祝福を広げるということ、この方がはるかに重要なんだということです。知らずでも良いことにあまり深入りしない、のめり込まない、そこに時間を費やさないということであります。終わりの時代は特にそうです。そして二つ目、常にこれは繰り返しイエス様がおっしゃっていることですけれども、主の日は近い、終わりの日は近い、目を覚ましていなさいとおっしゃっています。もうイエス様の時の時から主の日は近いとおっしゃっているんです。終わりの日は、パウロももう終わりの日は近いというふうに言っています。もう2000年前からそう言い続けてきておられるんですよ。だからいつの時代にとってもこの黙示録っていうのはメッセージを持っているということです。目を覚ましているということです。マタイの24章の42節、イエス様はこうおっしゃいました。ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのか、あなた方は知らないのですから。25章の13節、ですから目を覚ましていなさい。その日、その時をあなた方は知らないのですから。知らない、わからないからこそ目を覚ましていなさい。無関心であってはならない。心が邁していてはならない。思考停止していてはならないと。自分がこの時代どのように生きるべきなのか、何を主に期待されているのかということに対して無関心であってはならないと、自分のことばっかり没頭していてはならないということです。で、何事が起こっても想定内のことだというふうに落ち着いて、そして常に聖書の視点で主の視点で判断する余裕を持つということです。で、黙示録が私たちに教えていることの一つは、ことはこういうことが、この人間の想像を絶するようなことがこれから起こる。でも何事が起こっても、まあ、その時代その時代にいろんなことが起こってきた。でも何事が起こってもそれも聖書の中に書かれている想定内のことだというふうに受け止めて、動じない、アップセットしない、そして常に静まっておく、冷静に聖書を通して見るという、そういう心の余裕を用意しておくということです。まあ、皆さん、そのために与えられている信仰なんですよ、私たちね。この信仰って。世界を取り巻く情勢、私たちを取り巻く情勢というのは、いつまでも同じではありません。刻々と変わってくるわけです。でも、私たちの主イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることはない。この常しえに変わることのない方をいつも見上げるということです。すべてのことを想定内においてイエス様を見上げていく。でもちろん私も明日生きているつもりで今日生きています。明日のことを考えます。いや、1年後、3年後、5年後、10年後のことも考えて、計画を立てて今日を生きると思います。生きてます、実際。それでも同時に明日何が起こっても想定内、動じないで対処する、そういう信仰で生きようと思ってきました。特にその年を取り始めてからそのように思うようになりました。そして時が来てると思ったら、その行動すべき時には必ず行動するということです。 目を覚ましていなさいと。三つ目、それは耐え忍べということです。サタンの支配は長くないと。神の国の勝利は待っているということです。12章の12節でこう書かれています。天とそこに住む者たちを、つまりもう天上ですよね、天に住む者たちを喜べ。しかし地と海とは災いだ。悪魔が自分の時が短いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだ。つまりこの地にサタンが下ってきて、そしてこの2匹の、まあ、2つの獣を送り込んで、そして、その悪の限りを尽くす、残虐の限りを尽くすことになるでしょう。でこの地上でサタンが勝利するっていう時が続くんです。そしてクリスチャンがその時に苦しみを受けるってことになります。でしかしそれは最終的に神の国の勝利、イエス・キリストの勝利がこの地上に来るために必要なステップであるわけです。の悪の勢力が、サタンの勢力がこの世界を支配する。でそしてクリスチャンが苦しめられる時、それは逆に言えばね、サタンの終わりが近づいたということなんですよ。だその先ほど見ましたように、サタンは自分の時がもう短いのを知って、つまり自分の敗北を悟って、そして最後の悪あがきをする時だと。それがこの時、この聖書、この黙示録では3年半という時間が数えられているわけです。だから長くはないということです。長くはない。だからこのようもう耐えられないような苦しみ人が来た時には、あ、サタンがもう終わるんだ、終わりが来たんだということ、その3年半を耐え忍ぼうということです。そうすると最終的にこのキリストの勝利を私たちは見ることになります。まあ、先ほど言いましたように、この大患難時代を私たちクリスチャンは通るのか、それともその前に軽挙されて天に引き上げられるのか、それは私も分かりません。ただクリスチャンに求められているのは、その苦難の中で主に服従し、サタンの勢力に屈しないということです。私は決してこの大患難時代を教会はクリスチャンは通らないというふうには断言はしません。でそう言ってて本当に来た時に耐えられないでしょうもんね。そういう話が違うじゃないかとなってしまう。でも想定内に置いておくということはとても重要なことだと思います。そういうことを通っても私たちは大丈夫だという、そういう確信を持っておくということです。ただ主に服従するサタンの勢力には屈しない。9節10節だから、耳のある者は聞きなさい。捕らえの身になるべき者は捕らわれ、剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに生徒たちの、つまりクリスチャンの忍耐と信仰が必要であるというふうに書かれています。聖霊を待ち望めて、力を受けると、そして地の果てにまでイエスの証人となって神の国の祝福を広げる。私たちどのようなところを通っても、私たちはこの働きを聖霊によってさせていただくんです。さあ、教会は信仰の上に迫害されても決して剣を持って抵抗することはしません。真理を暴力で守ったり、また暴力で伝えたりもしません。その迫害や大患難は必ず過ぎ去ります。ローマ時代、そういう、まあ、断続的ではありましたけれども、200数十年間、ローマではローマ帝国のクリスチャンたちは、大変なところを通りました。クリスチャンたちはこの殺されて、ろうそく代わりに体が焼かれるということもありました。でライオンに食べさせられるというのもありました。まあ、そういう映画をご覧になったこともあるでしょう。十字架につけられる人たちもいました。多くの人たちが殺されて、そして、まあ、殉教していきました。しかし私たちのね、教会の教会史の中で誇るべき時間っていう時っていうのはあそこだと私は思っています。あの時クリスチャンたちはその時 抵抗しなかったんですよ。つまり剣を持って立ち上がらなかった。そのローマ帝国を滅ぼそうとか、あるいはローマ皇帝を暗殺しようとか、こうして迫害する者たちにとって立ち上がって、そしてこれを剣で追いかそうとかっていうようなことはしなかったんですよ。耐えたんですよ、その時。そしてテルティニアヌスという神学者クリスチャンがこういうふうに書いています。クリスチャンの血がおびただしく流されますでしょ。その時クリスチャンの血はクリスチャンの種であると言った。で、迫害で殉教者が出れば出るほどクリスチャンは増えていったんですよ。そういう時代だったの。私たちはその私たちを信仰のゆえにですよ、信仰のゆえに迫害する者に対して私たちは暴力では抵抗しない。それはシャドラク、メシャク、アベデネゴも、またダニエルもそうでした。シャドラク、メシャク、アベデネゴはヌカネザル王に金 の像を拝めと言っても、それを拝めませんでしたでしょ。で、そのために、この3人は燃え盛る炉 の中に入れられたわけでしょ。で、その時に彼らが言った言葉を思い出してください。王よ、たとえそうでなくても、たとえ主が私たちを救い出されなくても、私たちは決してこの像を、偶像を礼拝することはありません、ご承知おきくださいって言って、そして燃え盛る炉の中に投げ込まれて、その時、彼らは全く無傷で助け出されたわけですけど、重要なのはたとえそうでなくても、実際にこれからの時代、ほとんどがたとえそうではなくても、そうでなかったケースの方が圧倒的に多いんだろうと思います。でもその人たちは第二の死には預からないとか、第二の死は免れるんですよ。永遠の滅びには入らないで、ね、そうやって信仰の証を立ててきたんです。それは太平洋戦争中の日本の一部のクリスチャンたちも、また韓国のクリスチャンたちもそうでした。たとえそうでなくてもという、アン・リスクという人が書いた本が韓国にありますけどね、そのクリスチャンも同じ思いで、たとえそうでなくてもっていう、そういう信仰を全うしました。でなければ私たちの信仰をいつ発揮するんですかっていう、この時のための信仰なんだっていう、そういう思いを持って耐え忍ぶっていうことです。でも皆さんね、恐れないでください。イエス様はこうおっしゃっています。マタイの24-22節、その期間が縮められないなら救われる者は一人もいないと、それほどすごい迫害となるわけですけれども、でもその期間が縮められるって言っておっしゃってるんですよ。皆耐え忍ぶことができるとおっしゃってるんです。だからパウロが第一コリントの10章の11節で言ってる通りです。私たちに耐えられないような試練はないんだということです。必ず耐え抜くことができる。ただ恐れない、むしろヤコブ書の4章7節でヤコブはこう言っています。神に従え、サタンに立ち向かえ、そうすればサタンは逃げると。恐れるんだったら、恐れたらサタンの餌食になってしまうということです。だからね、私たち教会、今まだそういうことがないというふうに思っているかもしれません。でもいつそういう事態が起こるかということは私たち想定していく。その時にね、教会っていうのはものすごく大切なんですよ。一人で戦うんじゃないんだということです。一人で耐え抜くんじゃないということです。教会一つとなって、一丸となって、そして耐え抜いていくんです。だから教会につながって、教会で互いに祈り合って支え合うというか、ものすごく重要なことなんですよ。最後4番目、悔い改めようということです。常にこういう時代に起こったときに、いつも私たちは悔い改める、つまり主に心を向き直すということです。そして主から与えられている命を失うなということです。でもね、皆さんご家族、まだイエス様を信じてないご家族にとって、この終わりの時はどうなるのかということです。ちゃんとイエス様は私たちにメッセージを送ってくださっています。 今も失われた人たち、罪人を探し求めておられます。イエス様は失われた者たちを探すためにこの地に来られた。そのイエス様の働きは今も続いています。この終わりの時代が来て、どのような迫害の中であっても、もう裁きがそこまで来ていても、それでもイエス様は探し続けておられる。なぜもイエス様がこの地上に来られたのは、そしてイエス様が十字架にかかられたのはそのためです。神はその一人子を大谷になるほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が誰一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとおっしゃっています。だそのためにイエス様は今も失われた人たちを探し求めておられる。最後の最後までも探し求めておられるということを私たちは決して諦めてはならないと思います。たとえ私たちが諦めたとしても、イエス様は諦めてはおられないということです。皆さん、この海や山の 災害が起こるでしょう。そして行方不明者が出るでしょう。オホーツク海でも船が沈んで、もう救い出されなかった人たちがいた。ずっと捜索が続いた。しかも捜索はいつまでも続けられるものじゃないでしょ。結局いつかは打ち切られるんです。それは東日本大震災の時もそうでした。津波で飲まれた人たちも打ち切られました。もうそれはその家族を持つ人たちにとってはどんなに辛いことかと思いますよ。捜索が打ち切られる、自分の家族の捜索が打ち切られるという日が来るって、もう絶望視される。それ忘れ去られてきます。しかし絶対に家族は忘れないでしょ。忘れないでしょ。まだ今も生きているというふうに家族は思いますよ。でもそのように、それ以上にイエス様は失われたものを探し求めておられるということです。この姿勢は変わらない。だからこの終わりの時代にこそ私たちはイエス・キリストのそのお心を私たちのものとして、そして人々を悔い改めるために導くっていうのは、それが私たちの務めになります。そのためにこの教会は建てられているということです。また私たちも常にこういう時にね、悔い改める、これをもう想定外だったというようにして狼狽するのではない、常にその時にも死に立ち返っていくということです。この方、とこしえに変わることのない救い主イエス・キリストに立ち返っていくということを忘れないでいただきたいと思います。そして私たちがこの日本に使わされているその役割をそれぞれしっかりと捉えて、そしてそのためにこの自分の人生を使っていただきたいと願います。天の父なる神様、この黙示録、いつの時代にも明確なメッセージを私たちに伝えてきました。ただこの終わりの時代のことを細かく予告されているんだと思いますけれども、でもそれが何であるかということ、もちろんそれも必要なのかもありませんが、でも最も重要なメッセージを私たちが失うことがないように、そしてこの時代に置かれている私たち、この日本のクリスチャンがどのような役割を持ち、この教会がどのような役割を果たしていくのかということをしっかりと握って、私たちの愛する家族、まだ救われていない愛する友人家族たちの上に、この神の国の祝福を、永遠の命を持たせるためにも自分の役割を果たしていくことができますように、この教会がその役割を果たしていくことができるように、どうぞ助けてください、導いてください、お持ちくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。今日は主の祈りの聖書をしましょうか。そしてではご一緒に。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。私たちの造り主なる父なる神と救い主なるイエス・キリストと助け主なる聖霊の恵みと平安が今ここにいます我らの上に、そして我らの愛する家族、また友人知人たちの上に、またこの地域に住まわれる方々、この国の人々、世界中の兄弟姉妹たちの上にいつまでも変わらず豊かにありますように。アーメン。